公開 XR 部のゆるゆる物質トーク。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。今日の部員は私スリッパと
長峰です。
一郎です。
そして引き続きゲストの
はい、ミョンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。スリッパ
結構、ね、今回僕は好きですよ、は
い、あ、よかった陰、うん、は踏めてないんですけどね。スリッパだからね。ちょっとい
や、まあだいぶなんかこう、うん、今までの最近の無理やり感からするとだ結構スッと入りました。
本当ですか、うん、じゃあちょっとツイッターのアカウントもスリッパにしておこうかな、うん、
そうか。
いやー、ちょっとスリッパあんまりの引き伸ばせないな
この前トイレのスリッパを変えました。
お、う
ん、あ
以上です。
スリッパってこう夏と冬で変えたりしてますか？あったかい
部屋の、
うん、
部屋はね、スリッパ履かないです。
ふかふかスリッパ履いてます。まあ、今もまだ履いてますけど、あったかいですよ、めちゃくちゃ、
ね、素足派ですね、僕が。
そう、僕も基本素足の方が好きなんですけどね
何の話やって大丈夫かな、この
ちょっとね、要素がなさすぎるな、スリッパには
聞きたいこともいっぱいあるのでは
い、時間
も遅く
いきましょう。
そんなにたいんでは
い、じゃあ時間を、じゃあスリッパさん時間を計ってください。ちょっと
はい、そうでした、はい、じゃあ前回ね、ミャオンさん、あのスキャンというワードが出てましたけど、
はい、
スキャンとは
雑な振りでスキャンとは
ちょっと教えてください。
まずあれですよね、あのスキャンのイベントをミャオンさんが、まあ、ちょっと定期的にしてますよねっていうので、
うん、
スキャンってなんだっけみたいな話かなと思うんですが、じゃあそのイベントの中で何をやるかっていうのをちょっとこう教えてもらってもいいですか？
はい、まずスキャンソンのイベントの中では、行きたい場所、観光地であること多いですけど、そこに行って、スキャンの軽く説明をして、なんだ、
うんうん、
いろんな。
スキャンの説明って、
はい。
どんな、なんかアプリを使ったりするんですよね。
あ、そうですね。はい。アプリとしては、今は、ルマ AI が多いですかね。
うんうん、
AI かスキャニバースで、はい。
そういうアプリを使うと、その観光地に行った時に、その場所とか物とかですかね、
はい、
対象。
そうですね。
を、カメラみたいに、こう、アプリでスマホをかざすと、はい、なんか立体的に写真みたいな、立体写真みたいなのを残せるみたいなイメージでいいですかね。
そうですね、
うんうんうん、
結構オブジェクトとかに対してぐるーっと1周2周3周撮影して、まあ、それぞれの視点からの情報っていうのを学習して、まあ、3D のモデルだったり、自由視点の映像、まあ、3次元再構成とかいう呼ばれてますけど、うん、まあ、そういう形にの表現に起こすっていうことを、はい、しています。
うんうん。まあ、写真だと、まあ、一枚の静止画で、動画だと、はい、まあ、自分で動き回った動画が撮れるけど、はい、このスキャンをすると、まあ、3D モデルみたいなものを作れるようになるっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。
うんうんうん。
なので、AR で出したりとか、後から、こう視点を切り替えたりとかっていうのが、はい、できるのが特徴かなと思ってます。
うん、
いいですよね、思い出を 3D で残すみたいなの。
はい、
うんうん、 このポッドキャストでも時々このスキャン系のアプリの話とか技術とかちょっとテーマに出て、XR 部だと割とソイチロさんがやってますよね。
なんかやってるってあんま言えないですけど、まあ、アプリを落としてきて遊んだりとか、まあオープンソースで転がってるのちょっといじったりぐらいはしますね。
やっぱこのアプリ、スマホアプリを使うっていうのが今このスキャンしようと思ったら一番やりやすい方法なんですか？
そうですね。産業のスキャナーとかありますけど、自分も含めてなかなか手が出ないので、で最近の、まあ、ライダー付きスマホなり、ライダー付いてなくても動画から学習してっていうこともできるようになってきてるので、はい、スマホが多いですね。
一昔前だとこう写真をスマートフォンで撮った後にパソコンの、まあ、ゲーミング PC みたいなやつで処理して 3D にしたりしてたんですけど、はい、まあ、今はアプリでこう単体で完結したり、スマホアプリからそのサービスのサーバーにアップロードすると良い感じに 3D にしてこうダウンロードできますみたいな状態になったりするっていうのがこう増えてきてる感じですね。しかもそれが有料じゃなくて結構無料みたいなのが最近すごいなっていうところですね。さっき宮本さんが言ってたルマ AI とかスキャニバースとかももう完全無料なので、はい、皆さんタダで 3D であのスマホ1個で思い出残せちゃうよみたいな状態になってるという感じですね。
あれなんで無料で使えるんですかね。こう
それモグラで記事で上がってましたよ
なるほど
そうルマ AI はね、僕はあんまり詳しくないんですけど、スキャニバースとかだとあの運営してるのがナイアンティックだったりもするので、なんか世界をこうどんどん 3D で残していって、それをこう活用していくみたいな世界を目指すときにユーザーにタダでアプリ配って作らせるといいのかなみたいなのとか
も
あるみたいです。
それ読みました、うん、それちょうど読みました、ナイアンティックが何を狙っているのかみたいな記事ですね。
そうそう、まあ、今ざっくりしか言ってないけど、
じゃあそのリンクも貼っとくんでね、ちょっと結構長いですよね、インタビュー記事。
そうですね、ちょっとインタビュー記事なので、あの話すと長いんですけど、あのすごい面白い記事なので、ぜひ、あの読んでみてください。
確かに。で、そうだ、あのスキャニバースのアプリは、全部このスマホの中で処理が完結するっていうのがポイントなんですね。
そうですね。
って書いてあった気がする。
スキャニバースのアプリは、そのサーバーに何かをアップロードしたりしなくていいので、まあ、あのパケットをそんなに使わないでですね、通信量を使わないでスマホの中で完結できるっていうのがお手軽ですね、究極オフライン環境でもできちゃうという感じですね。
もう一つのルーマー AI っていうアプリは、写真とか動画自体はスマホで撮るんだけど、そのデータは一旦サーバーにアップロードして、サーバー側で重たいいろんな処理を、結構時間がかかるんですよね、1時間ぐらいとか。
どうでしょう、宮本さん、2、30分ぐらいですかね、ものによります
と。なんか、30分だったんですけど、なんか、
最近早い
のか、だんだん、最近1時間ぐらいかかるな、みたいなのは、まあ、日によって、うん、はい、
うん。時間帯によっても結構違ったり、サーバーの込み具合が違うみたいですね。
なんか、大体30分から1時間ぐらいですね。
スキャニバースだと、まあ、ちょっとクオリティが落ちたりとか、いろいろ違いはあるんですけど、数分ぐらいで、iPhone15 だと、その場でできちゃうので、リアルタイムに作って、ほら、どうだって見せるのはやりやすいですね。
そうなんですよね。あの、僕もルーマ AI をちょっと前に一回使ったときに、旅行に行ったときに、ご飯屋さんで、あ、せっかくだから、これ残そうと思って、ルーマ AI で撮ってって、で、こうできたら、まあ、その場でお店の人とかに見せようと思って、こう作ってたんですけど、全然出来上がらないなと思って、
うん、そうですね、
まだ出来上がらないなと思って
食べる前に撮って食べ終わった後できてたらいいけどみたいな、
出る時ぐらいに、あ、できてた、こんな感じでさっき撮ってたんですよって言ってギリギリ見せられたっていう。
ああ、よかった。
大変だったんですけど、やっぱね、それだとなんかやっぱ写真とかも撮ってすぐにこんな感じだよってこう自撮りする時とかってみんなで撮ってその場で見るじゃないですか。そういう体験にこうならないと、なかなかこうその場でみんなで撮って盛り上がるっていうのがしにくいよなという気がしていたんですが、このスキャニバースがローカルで割と早く出来上がるっていうのが結構インパクトありそうだなって ますね。
そうですね、僕もやっぱり最近はもうスキャニバースで撮るようになってますけど、ルマ AI のいいところとして、そのアプリ内でスキャンっていう、こう行為をするんじゃなくて、スマホの標準カメラで普通に動画を撮っておけば、その動画を後からこうアップロードして処理することができるんですね。
うんうんうん、
うんうん、なので、まあなんていうのかな、動画一回撮っといて後でアップロードするみたいな前提であれば、そういう使い方もできるかなみたいな。スキャニバースは逆にその場でこうスキャンっていう行為をちゃんとしないといけないので、
うん、
まあなんかちょっとその辺の違いもあったりはしますけど、うん、すぐその場で形になる、そのスキャニバース の、まあ、あの 3DGS 制作の機能、新しい機能がこの前出たんですよね。1ヶ月ぐらいだったかな、経ってないぐらいかな、うん、うん。なので今ちょっとみんなそれをワイワイ触ってるところなのかなと思いますね。
あれですね、ポロライドカメラとデジタルカメラの違いみたいな、
うんうんうん、
まあ、時差がある趣もある意味あるかもしれないです、
うん。そうだよね、それも今話してて思って、昔は写真も、ね、すぐには見れなくて、現像しないと見れなかったから、
うん、するんです的なね。
そうそう、うん、
それはそれでね、楽しみがあったわけですもんね、
うん、あの失敗した写真とかね、後から、うん、ああ失敗してたとかね。
今そういうのが面白いみたいで、スマホアプリで写真撮るんですけど、なんか何時間経たないと、1時間1日経たないと、なんかその何が撮れたか見えませんみたいなアプリも、
うん、
あったりとかしてて、逆にそこに楽しさを見出すみたいなのもあるみたいですね。
なんかね、進化してるのか退化してるのか分かんないけど、
うんうん、まあスキャンはそういう感じですね。細かく言うとね、いろいろ手法があったり違いはあったりするんですけど、うん、結構今スマホベースでタダでできるよっていうのが、ミャオンさんのスキャンソンとかでも使いやすくなってると思います。
これスキャニバースがね、使えるようになったからと、なったから僕もスキャニバースでちゃんとやってみようと思って、こう試してみたのをツイートで上げてるので今貼ってるんですけど、あのね、すごく良かった。手軽にできるし、やっぱすごいなと改めて。まあルーマ AI もすごいいいし、クオリティは多分僕は違いがね、そんな分かるほど分かんないんですけど、スキャニバースでも十分めっちゃいいなって思いましたね。なんか本当、
うん、
ガウシアンスプラッティングの本物がそこに本当にあるように見える感じがすごいなと思って、
うん
うんうんうん、
そうですね、やっぱクオリティがこうパッと見全然違う、まあ被写体によるんですけど、うん、違うと思うので、なんか、
うん、
ミョンさんからもそのスキャンソンの時とかアプリの使い分けとか、うん、こう案内したりしますか、うんうん、スキャニバースとルマ AI とか。
そうですね、スキャニバースは結構あの、なんだかんだ機種依存というか、
はいはいはい、
こう iOS なんかスライダーが乗った方がいいみたいなところもあるので、なんかその辺でイベント運用的にはあの技術詳しくない人も来られること多いので、こうどのスマホでもできるルマ AI を結構メインで使ってもらうことは多いですね。う
ん、なるほど。
結構屋外でやるので、こう動画をアップロードするってところにネットワークのこう大変さがあったり、うん、まあ、処理の時間っていうのも考慮してイベント設計しないとなみたいなところはありますね。
なるほど、なるほど。そうですね。スキャニバースにその今回ルマ AI みたいなそのガウシャンスプラッティングができる機能が増えたりしたから、今後よりもうちょっとなんかイベントやりやすくなりそうですね。オフラインでできる手段が増えたので、うん、いいですね、いい流れですね。
このイベントはもういつぐらいからやり始めたんですか。
ですね、ちょうど去年のゴールデンウィークに山口の宇部市で行ったのが最初ですね。
はいはい、
あ、そうなんだ。1年ぐらいなんですね。
はい。それこそ私が地元に帰省するたびに、なんかやろうっていうか、
あ、
やっぱ地元のって言っても、住んでるとこ以外ってなかなか行かないじゃないですか。
うん、
確かに。
やっぱそういうところをスキャンを理由に再発見するみたいないう 裏コンセプトで、はい、
うん、
いろんなとこ回ってますね。
ああ、いいですね。
逆に観光地っぽいとこ行かなかったりしますもんね、地元の人、
う
ん、
そうですね、
うん。
この宇部を選んだっていうのがね、やっぱり新エヴァがね、
そう
新エヴァで有名になった宇部新川駅があるから、やっぱいいっすね。なんか
見覚えのある駅が。
ロンギヌスのね、槍とかもあるし。
うん、そう、自分がそういう場所とか次元をつなげるみたいな活動が好きで、聖地巡礼とかも、はい、好きなので、
うん、いいですよね。
意味で、宇部はすごく良かったですね。
うん、
やっぱスキャンを理由に行くと、やっぱ見る視点もちょっと変わって、このオブジェクトはすごいスキャンしやすそうとか、
特徴点取れるわ、
スキャン映えしそうだけど何なんだろうって興味持って近づいたりとか、
うん、
やっぱそういうのがちょっと新しい観光の仕方みたいなところで、うん、はい、
あ、なるほど。
シンプルに観光としても面白いし、スキャンの視点で見るとさらに面白いみたいな感じで、うん、毎回10人前後なんか地元のちょっとコンパスページ見て面白そうだったんで来ましたみたいな、全然海外外の方から参加してもらったりっていうのができてるのが良いポイントですかね。
うん、
なんかあれですね、街の見え方が変わっていきますよね。
そうですね、
うん、そのスキャンソンが
写真を趣味にするのと近いんですかね、うん、なんかこの構図いいわみたいな、
確かに
写真を撮る楽しさみたいなのと、
はい、スキャンしやすいわみたいなのと構図いいわみたいな、
うん
うんうん、
そうですね、スキャン映えみたいななんか概念が、
いやー、僕も食べ物とか全部思いますもんね、ああいい感じで真ん中が凸みたいな、うん、うん、
はい、
スキャンしやすいそうあと逆にスキャンできるのかどうなのかみたいなのを探ったりとか、うん、厳しそうだけど、うん、最新の手法だったらあできたみたいなのはありますね、うん、
このスキャン文化がどんどん広まっていくと街がなんかデコボコしたものだらけになっていきそうですよね。
キャスト映えじゃなくてスキャン映えみたいな、はい、あでもあるかもしれないですね、なんかスキャン映えのスイーツとか、
うん、そういうスポット観光地を作ってもいいかもしれないですよね、そのスキャンしがいがあるオブジェクトがいっぱいオブジェがね並んでる場所とかを、
う
ん
う
ん、
そうですね、広いところもだし、はい、結構小物の方がやりやすかったりはするので、
あ、な
るほど、うん、その辺もいいかもしれないですね。
メシテロスキャンとかは、
うん、そうですね、深夜ツイッターに突然美味しそう なんか食べ物が 3D で出てくるっていうのが多いですね。
このスキャンはどれぐらいの小さいものからどれぐらいの大きいものまで取れるんですか？
そうですね、ルマ AI とかであれば、そういう食べ物とかの小さいものから、結構円形の、なんだ、例えば庭園みたいなところも、こう、足さばきさえうまければ、意外と取れたりっていうところで、
うん、
まあ、ピンからキリまで。って感じではありますね。
結構ちっちゃいのも撮れますね。昔は難しかったのも、うん、今は結構スマホ一つでちっちゃいのも大きいのも撮れるようになってきました、ね、あと透明なものとかね、反射するものがダメだった時もあったんですけど、うん、最近のやつだとこうできたりとかもするので、うん、あ、これちょっとスキャンできないなみたいなのはかなり減ってきたなっていう印象です、
うん、スキャン自体はある程度範囲打った範囲できるようになって、あとはそれこそ反射だったりとか、あの人の影が映るかとかで、だんだんその辺の精度に、人の側のスキル次第みたいな、
そうですね、
感じになってきてますね、
うん。
カメラの動かし方とかもやっぱりちょっとあるので、うん、まあそれもだいぶね、緩くなってきた気はするんですけど、
そうですね、
うん、アルゴリズムも良くなったり、あと人が映ってたらその人を取り除くとか、はい、そういうオプションもあったりとかするので、
うん、
やりやすくなってきてますね。
この間ちょっとお花見しようと思って外に行った時に、桜をですね、はい、桜のちょっと寄りの桜かな、あの木の枝と花びらっていうのをちょっと寄り目で残せるかなと思って撮ろうとしたんですけど、 ちょっと難しかったですね、スキャニバースで。はい、割と、ちょっと時間をかけて、こう、撫でるような感じで撮ったつもりだったんですけど、
うんうん、
やっぱ揺れたりすると弱い。
ああ、揺れるのは厳しいですね。
うん、
確かに。動くものに対しては、今、その言ってるスキャンっていうのは、こう、苦手というか、基本できないものになりますね。
うん、
止まってる、静止しているものに対して、スキャン。
そうですね。うん。静止しているもの前提っていうのは確かに要注意ですね。うん、動くものってなると、周りにカメラをいっぱい置いて、もうそのカメラで同時に撮るみたいな、スタジオみたいなことをしないと、今基本的にはできないかなと思いますね。
なる。
僕がこの間、ミョンさんが、XRM のイベントの時に LT で見せてくれたので面白かったなと思ったのが、
はい、
AR の映像をスキャンしてるのを見せてくれたじゃないですか。はい、ルーマ AI とか、はい、あれがなんかすごく新しさを感じて、なんか、どこまでが現実のものなのか、なんか曖昧になってるところがすごくいいなって感じたんですけど。
うん、
なんかああいう使い方もなんか新しくていいなって思いました。
これはあれですね、今ポッドキャストでめちゃめちゃ伝わらない話をしているんですが
しましたね、
はい、
難しいですね。
これ説明するの難しいんだけど、あれですよね、ルーマ AI だったら動画を、
はい、
入力にすることができるので、
はい、
AR アプリとかで、現実世界とバーチャルのオブジェクトが AR として表示されている状態を、画面録画して動画として残しますみたいなのをやって、
はい、
その録画した動画をルーマ AI に入力するってことをやったってことですよね。
はい、さすが永峰さん全部説明してくれた。
とすることで AR オブジェクトまで入ったその3次元現実を立体化したようなデータが、
うんうん、
出来上がるという不思議状態。
ちょっとなかなか言葉だと難しいので、宮本さんが実際にスキャンしたものを、うん、概要欄に、
うん、
ウェブで見れるので、はい。
そっか、これウェブでそのまま見れるんですね。
しますね、
はい。貼っときます。ぜひ。これは見ないとね、わからない。
そう。基本現実をキャプチャーする技術って思ってたけど、AR を現実空間に出してると、動画的にはそれが現実に存在するから、一緒にキャプチャーできちゃうっていう、こうね、
うん、
面白い。
結構目から鱗ですよね、これは。
そう。いや、意外と、ね、うん、見たことなくて、これは結構唯一無二感あるので。
うん。
ぜひみんな見てみてください。
ね、なんか今までって、ミャオンさんって、現実のものを VR に持ち込むっていう文脈が多かった印象なんですけど、うん、
はい、
これはなんかまたちょっと違う感覚をやろうとしてるかなっていう感じもしたんですよね。
はい、そう。
なんか、ま、混ぜてるというか、本当に。
はいはい。
クストリアリティですよね。
そう、なんか、聖地巡礼 AR 的なことを、こうしてたときに、
うん、
バーチャルのものを逆に現実に持ってくるというか、
うん、
そこの相互性みたいなのを、なんか、興味持ってたので、なんか、思いついた感じですね。
うん、
確かにな。おもろいな。
っていうか、その 3DGS でその空間をスキャンした後に、うん、後付けで当然 3D モデルだったりとか文字入れたりとかってできるんですけど、うん、なんかそうじゃなくて、リアルに AR で表示してるものがこう残ってるっていうところがなんか面白いなって思って、うん、なんだろう、AR 体験の保存みたいになるのかな、意味合いとしては。
そうですね。
うん、
なんか、パーティクルとかをね、パーって散りばめてるようなやつとかは、すごく映えそうだから、なんかそういう形で、
うん。
うんうん。
スキャン、フォトグラメトリするとまたなんか、今まで見たことないの、ような形が見れそうで面白いなと思いました。
そうですね、うん、なかなかないですよね。条件としては多分静止してて、ちゃんとそこに、ものがキープできてれば何でもできると思う。うん、パーティクルできるのかな、
できない
な、面白い、
ね、動きがないものじゃないです
か、動きがなければ、
動きがないパーティクルだったらできるんでしょうね、ある程度ぼやっとしててもきっと、うん、うん、
ま イルミネーションみたいな、こう、固定配置されている。
うん、そうそう、だから、固定された花火とかをこう用意しといて、スキャンしたら、花火ちょっと上すぎるかな。まあね、できるのかな、みたいな。ちょっとそういうのもやってみたいなっていうところですね。
はい、というところで、
はい、
お、
あの、しましょうという。
本題に行けてないんですけど、
そう、行きましょう。
本題に行けてないんですけど、ちょっと20分経っているので、次で選定しますか。
はい。
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 じゃあ、一旦この辺で。
はい。
返事に行かせていただきますのでよろしくお願いしますっていう感じですね。
はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。福岡 XR 部ではいろいろなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので気になる方はチェックしてみてください。今回 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。